カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年6月12日金曜日午後8時23分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー和賀です。いいよというわけですけれども、もう今日はね、早速本題に入っていこうかなと思うんですけれども、先日ですね、6月5日に、まあ結構ね、ヤフーニュースとかにも載ってたんで、ヤフーニュースっていうか、結構 NHK とかに出てたかな、なんか普通にニュースに出てたんで、結構割とびっくりしたんですけれども。6月5日に、川崎富作先生、お医者さんなんですけれどもね、が、老衰のため東京都内の病院で亡くなられたということで、95歳だったんですね。いうことで、いきなり唐突に、なんでその一人のお医者さんのお話を してるのかという話をしますと、この川崎富作先生、川崎先生はですね、小児科のお医者さんだったんですけれども、川崎病の発見者として知られています。まあだから、この方が発見して、まあ、川崎病という、病名がついてるんですね。そう。なんかね、川崎病ってね、なんかね、こう、ね、名前からすると、こう、なんかね、神奈川県川崎市とか関係あんのかなとかね、思われる方がいらっしゃるかもしれません。なんか川崎郊外っていうね、別の問題もあったんで、川崎病ってそれなんじゃないのって思ってる方も結構いらっしゃるんですが、そうではなくて、川崎病っていうのは川崎富作先生が発見された病気だから川崎病っていう名前がついてます。日本人の名前がついている病気って僕川崎病以外知らないんですけれども、他になんか日本人のお名前がついている病気ってありますかね。まあだから それぐらい結構割とすごいことなんですよ。日本人の名前がついている病気を発見というか、まあこの方が発見したから この川崎病って川崎っていうお名前がついてるわけでけれどもね、なんでそんな話をずっとしてるのかというと、この番組でね、ことあるごとに、話してはいるつもりなんですけれども、あんまりね、ちゃんと話したことがないような気がしていたので、言っておくと、僕実はね、そう、川崎病に罹患していたことがあって、そう、小学校4年生の時ですね。川崎病って結構ね、その主に乳幼児とかがかかる病気なんですね。発熱性疾患。突然、今ウィキペディア開いてそのまま読んでますけれども、突然の高熱が数日続き、目や唇の充血、体の発疹、手足の発火、赤くなることですね、首リンパ節の、これなんて読むんだっけ、もうね、突然ね、難しい漢字が出てくると分かんない、主張ね、大丈夫ですか、関係順級も、いや読めない、首リンパ節の主張、などさまざまな症状を引き起こすということで、別名、これまた難しいね、小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群とも言われてますが、一般的に世界的には川崎病、と呼ばれてるのが一般的です。ということで、はい、さっきに話した通り、さっき富作先生が発見されたことに由来しています。で、ね、そう、 結構ねこの病気かかってるのって欧米とかと比べると日本をはじめとしたアジアの国々に多くて、まあ、男女比で言うと、あ、そうなんだね、常時女の子よりも、男児男の子の方が多い傾向があるみたいです。で後発年齢、まあね、結構起こりやすいと言われているのが4歳以下で、特に1歳前後の、お子さんでかかることが多いです。で冠動脈系、8ミリ以上が約 0.5% 発生し、死亡率は約 0.05% 程度ということで、まあ年齢によって、ね、若干症状がいろいろ異なるんですが、この病気ですね、実は未だに原因は分かっていないんです。原因分かっていないんですけど、あの治療法は分かってるっていうですね、まあ結構厄介な病気です。はい、で昨今ね川崎病結構フィーチャーされていたのは、さっきの新型コロナウイルスに罹患した一部の子供が川崎病に似た症状が出てるっていう報告が、まあ欧米とかであったんですが、今のところ日本ではそういった症状出てる方はいないという話なんですが、まあ、これがね、どう関係してるかっていうところはまだちょっと今よく分かっていないというのが現状です。で、まあちょっと話戻りますけれども、そう、僕もね実は川崎病に罹患していたことがあって、で小学4年生の時だから、あれね未だに覚えてますよ。まあ、小学4年生って言いましたけども、正確にはね小学3年生の終わった後、小3が終わった後の春休みから、小学4年生になりかけた、あの3月4月の時期ですね。だから僕の誕生日がね3月25日なので、ちょうど誕生日をあれはね迎えた後だったんじゃないかなと思います。最初ね僕が出た症状、まあもう本当覚えてますよ。まあさすがに小3小4だったらね、さすがに結構はっきりと記憶がまあまあねまだ残ってて、最初ね僕の場合は首のリンパ節の主張のから症状が始まったんですよね。でなんだろうな、まあ最初ね首のリンパ節だと思ってなくて、ね、なんか僕がねずっと首の方を痛い痛いって言ってたんですけども、まあね何を思ったのかね、虫歯になったんじゃないかって言われて、うちの母親にね、いやまあそれまでね虫歯ね僕なかったんですよ。まあ僕、まあ、今も僕虫歯まだないんですけど、そうそうそう、でもう歯医者行った方がいいんじゃないっつって歯医者行ったんですけども、いや虫歯ないですよとかって言われて、いやそれでも痛いんで、これじゃあ、普通に小児科行った方がいいんじゃないですかねみたいな話になって小児科に行ったんですよ。ただ最初1回目病院行った時、初診の段階で一発で実は川崎病って分かんなくて、まあこれね結構ね難しいんですよ。そうだから最初の初診で川崎病って分かるケースって多分そんなになくて、そうそうそう、でなんか一応お薬もらったのかな、最初の診断の時にももらったんですけど、結果まああんまり効果なくて、あれと思って2、3日後ぐらいだったと思うんですけどね、もう一回病院に行って、じゃあちょっと詳しく見てみましょうっつって調べていくと、まあいろいろねその後の症状とかを見ると、まあどうも川崎病らしいぞということで、そのまま入院しました。でね3週間1ヶ月近くだったかな、3、4週間は入院してたんじゃないかなというふうに思います。まあさっき言った通り治療法としては確立されているっていう話をしましたけども、結構ね お高いお薬を打たなきゃいけないんです。免疫グロブリンっていうね、血液製剤だったっけな、あの皆様から輸血されたあの血液を元にまあいろいろいい感じにこういろいろ混ぜ混ぜしてできたお薬があるんですけども、を大量に投与することでまあなんか知らんけど治るっていうですねなんかそういう病気なんですよ。そうそうそう、で結局僕それを投与し続けて治ってまあ今こうして無事に生きてるわけですけれども、でその後ね、で、まあ、さっきも言った通りこの病気ってまだね発見されてからね多分50年ぐらいしか経ってないんですよ。その川崎先生が発見したのが1961年とかに最初にあの診察を川崎先生がなさって、でまあその後、まあ論文をいろいろ発表して、で結局最終的に WHO 世界保健機関にの掲載されてるのが1978年なので、まあそんなにまだねあの年数の経ってない病気なんで、いまだに結構分かってないことがあるし、この後川崎病を罹患したでその後症状を克服した人がその後どうなるかって実ははっきりとしたところはよく分かってないので、まあ今も僕ねよく分かんないみたいな状況で、ね、あのなんとか息をしてるって感じなんで、そうだから結構ね小中高ぐらいまではねずっと定期検査を受けてました。今はねあの検査受けてないですけども、頻繁には、ね、受けないんですけど、心エコー、心臓超音波検査ですね。よく、妊婦さんとかもね、やりますけれども、ずっと心エコー、を見て、まあ、心臓に異常がないかどうかみたいなのを見て、まあ、やっぱりね、年齢で、心エコーってね、結構ね、心臓見るのって結構難しくなるんですよね、大人になるにつれて、その肺が大きくなるから、ね、エコーで見るのがだんだん難しくなってくるんですけれども、そうそう、だから僕もね、だんだん肺が大きくなってって、だんだんね、心臓が心エコーだと 見えにくくなっちゃうみたいなのがあってですね、まあ、あれだったんですけども、まあ、もう小児科、そうだね、小児科に行くぐらいの年齢の間をずっともう、実は、定期検診とかしながら、いました。まあまあ異常はなかったんですけどね。そう、定期検診とか行くとね、なんかよくお医者さんとかがいっぱい、その主治医の先生以外の先生がずらーって来て、なんかその見学に来るじゃないですけども、なんかねよく来ていたりとかもなんかして、まあ子供ながらに当時なんかすげえ病気にかかっちゃったなとかってまあ思ってはいましたけれども。結構ねこのウィキペディアとか見てもね結構ね実はリスクがあってね、もう多分ね僕死ぬ時多分心筋梗塞で死ぬんじゃないかって僕は自分でそう思って生きてるんですけど、そう多分知らない間にねぽっくり行くような気がしていて、まあなんかちょっとそんな話すんなよってね思われる方もいるかもしれませんけど、いや多分ね僕ね心筋梗塞で死ぬと思うんですよそうそう、だからそこだけはもう気をつけながらね生きてはいるんですけれども、まあまあまあちょっとねあんまり川崎病について話すことがなかったんで、ね、まあちょっと今回ね今月川崎先生がお亡くなりになられたっていうところで、まあちょっと改めてね、ちょっと皆さんにも、まあそういう病気があるんだっていうことを、まあちょっとね、どこか頭の片隅に入れていただいて、まあもう皆さんがかかるってことは別にないですけどね、新型コロナウイルスとは違いますから、まあただお子さんがいる方、まああるいはこれからできるかもしれないみたいな方をね、まあ別に何を気をつけるって別に、まあ、原因分かってないから気をつけようもないんですけれども、まあちょっと知っておいてほしいなっていう、まあ、症状とかもね含めて治療法はある病気なので、ね、そんなに恐れることはないと思いますけれども、ということで、まあなんか今日はちょっと川崎先生が亡くなられたということで、まあちょっと久々に川崎病の話をしていました。今日はここまでにしましょう。カラーディーズポッドキャストパーソナリティ若でした。次回までお元気で、さよなら。